新約聖書ヨハネの福音書21章15節から17節です。聖書の225ページになります。第2版をお持ちの方は206ページです。ヨハネの福音書21章15節から17節。
新約聖書ヨハネの福音書21章15節からお読みいたします。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼らに言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度、あなたは私を愛しますか？と言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。以上です。
今日は少し今の政治と関係したお話になろうかと思います。鳩山首相が辞任をいたしました。元首相と言うべきでしょうか。前首相。そのことが大きくこの影響を及ぼしています。今朝の新聞によると、あるいはいろんな情報によりますと、内閣支持率が、新内閣支持率が 60% 近くで 40% ほど跳ね上がって、鳩山内閣発足時に近づくような再スタートであると報じられています。両院総会で、鳩山前首相が退任の弁を語りました。その発言用紙が、毎日新聞にも載っておりますし、直接テレビで語っている場面も耳にしましたが、冒頭に感謝を述べて、そしてご自分の働きを成果を語りつつ、原因は2つ、1つは普天間の問題で、沖縄の外に米軍の基地を移すために、努力する思いを持ち努力したけれども、結果は社民党福島投資の政権離脱ということで、このことができなくなったと。米国に依存し続ける安全保障をこれから50年100年続けていいとは思いませんという、これはまさにずっと抱えている課題で、日米合意の中で今も新政権も新内閣もこれを継続しなければならないということでしょうね。 今一つは政治と金の問題で、自民党政治ではダメだ、もっとお金にクリーンな政権を作らなければということで、自分自身、お詫びしながらその職を引くということと、小沢幹事長もまた職を引いていただきたいということで、語りました。まあ、北海道の小林千代議員についても同じことで、政治と金の問題で、民主党は襟を正すということを述べて、まあ、次の内閣に託していったということでありました。20分間原稿なしの演説は歴代の首相にはほぼなかったことです。彼は原稿なしで自分の思いを語るということを選んだようです。渡辺公三氏は100点満点の120点だと褒めて感動したと述べています。まあ、両院演説の後、鳴り止まない拍手ということが告げられておりますが、そういうものが推力があったんでしょう。今朝の毎日新聞に、伊予木部誠という防衛大学校長のコラムが大きく2面に載っています。輝きを放って去った首相という見出しですね。読むことはしませんが、今申し上げているように非常にこうインパクトを与えて去っていったということでありましょうか。しかし一般世論やメディアはもう古典版に前首相を叩いているように思います。まあ、そういう結果が世論に反映していたと思います。はじめにいろんな情報をお伝えしておりますが、琉球新報にこのようなコラムがあります。鳩山由紀夫首相の辞任について、米アメリカ外交専門誌フォーリンポリシーは2日、米軍普天間飛行場の移設問題をめぐり、米国との歩み寄りを求めていた鳩山首相と緊密な関係を築く努力を怠ったオバマ米大統領の失策という記事を掲載した。見出しは、首相退陣、米氏オバマ氏の失策、普天間で努力を怠るという見出しでした。同誌フォーリンポリシーは、鳩山氏が対米関係の見直しを図るため舞台裏で旧政権時代、つまり自民党政権下のワシントン東京間の既存ルートとは別の新政権の意向を反映させた独自の外交ルートの構築を目指していたとしていたと、まあ、そのことで誰それを派遣した云々ということが書いてあるんですが、飛ばします。まあ、同氏はこのフォーリンポリシーは、ポリシー誌という新聞は、高官レベルでは日米関係は機能しなかったものの、実務レベルでは変化があったとし、基地負担に関する沖縄の声を全国レベルで認識させるために十分な期間が取られたことは、そうした変化の表れだという米政府筋の声を伝えている。まあ、沖縄の人のコメントも、鳩山さんが初めて沖縄の人の気持ちを汲んだ発言をしてくれたと評価する巷の声もありますが、一般にはそれは伝えられなくて、もう鳩山帰れのことばっかり言われているということです。また日米関係専門家のスティーブ・クレモンス氏は、オバマ大統領が2006年の現行計画の見直しに柔軟な姿勢を示さなかっただけでなく、 鳩山首相との話し合いの姿勢を見せなかったことが面目を失わせ、国民の不信感をさらに招いたと批判した。一方で中国の英字誌、チャイナデイリー、電子版ですが、チャイナデイリーで同日、鳩山首相が辞任に追い込まれた原因は、日本の親米メディア、つまりアメリカ寄りのメディアと、米国とする。これが辞任に追いやったと。後中国社会科学院日本研究所の馬研究員の解説を掲載している。こういう情報はあんまり大新聞とかメディアでは伝わらない、語らない、伝えない。だから国民ももう鳩山おろしの声で世論は 20% を切ったという状況でした。こんな状況で、それがまた世論がぐっと上がっていると言っても本当に情報操作が結構あるんではないかということを思います。そんなことをこの私どもは情報として一つの情報として持ちながら、鳩山首相が元前首相が唱えていた友愛のご理念ということが、挫折したという、それをまた見なければいけないかもしれません。そんなことを思いながら私は今日は友愛、それのことをこう一緒に聖書の友愛と、つまりフィリアという言葉と神の愛アガペとの関係の中でもう一度一緒に考えてみたいと思って、今日の聖書の箇所を開いています。今日の箇所にはフィリアという言葉の動詞のフィレオ、アガペの動詞のアガパオという言葉が、ペテロとイエス様が語っておりますので、そういうことと最後に比べながら見ていきたいと思っています。ここにですね、私は本を持ってこなかったですが、かなり分厚い本で、台湾総統の李登輝さんの武士道解大という本を参考に、今日はその本を引用しながら、このフィリアとアガペ論を聖書に基づいてお話したいと思います。武士道というのは、新渡戸稲造が、同志社を創立したクリスチャンで、世界的によく知られている方で、彼の書いた武士道は今でも英和大訳で奥の空港とか駅で売られていますね。ぜひこう武士道を読まれたらいいという話から、ちょっと難しいんだけれども、去年は壮年がヨシア・カレブで武士道をそれぞれ読書会のテーマにして、課題図書で一緒に味わいました。でその時李登輝の武士道解大も読みたいなと思っていましたら、私持っています、読みましたのでと言って有本隆夫兄弟がプレゼントしてくださったんですね。大変ありがたかったですが、この李登輝は友愛と仁 人ですね、手元の中に書いてある即印の心という、これは多分パソコンでは出てこなかったから、この字は手書きで書いて出したんじゃないかと思います、という感じで今は使われていないと思いますね。即印の情とか即印の心とか言うんです。この三つがイコールであるということを武士道解来というこの書物の中で論じていらっしゃいます。私がなぜこれ言うのかというと、即印の心というのは相手をいたわりおもんばかる心なんですね。武士の情けということがあります。だけど最近のこういろんな政権担当者に対する世論とかメディアの人々は武士の情けがないなと、即印の情がないのは日本人はいつからこんなに偉くなったんだと、町の声っていうのでメディアが聞いてはどこのおばはんかと思う人が鳩山さんのことをボロクソに言っていて、あんた誰なのと言いたくなるし、若い女の子がなんかチャラチャラと言っていて、どこまで日本の国情、世界的状況の中で政府が置かれ、日中もさっちもいかない中で、右往左往しているのか、そこに誰がなっても困難な状況ということを、こう非常に軽い言葉で、聞きかじりの言葉で言って、しかも聞くに耐えないような一国の自分たちの国の首相のことをボロクソに言っている。これはね、教育的にも良くないと思います。もう私も気をつけないといけないなと思います。皆様いかがですか。即印の情、人がないんですね。で、それを私は思うんですよ。鳩山さんが確かに陽気部教授が校長が言っているように、やっぱりリアリティのない非常に美しい物語のいい言葉ではあるが、なかなか現実性が乏しいという断りをした上で、それでも最後は本当にリアリティのある言葉を、しかも真実のある言葉を語ったと言って、まあ、最後褒めちぎって今日の新聞で書いておりましたが、終わってから言うなよということですが、逆に鳩山さんに最後の両院演説のあれをこういつも語っておられたら、もっと国民に届いたかなと思います。でも彼はやっぱりぶら下がりの記者との中で、首相という総理というこの緊張感がなかなか思ったことを率直に話すことができなかったと自分の気持ちを表しているようですが、残念だということでありましょうが、まあ、最後に本当の思いが言えた。小沢さんに目の前で丁寧な言葉を選びながら、それでも差し違えるようにおやめいただきますということを目の前で言えたっていうのも、まあ、最後に花を咲かせたということかもしれません。新渡戸稲造先生は武士道における仁を、この仁徳の仁ですね、をこう小冊深く考えるにあたって、何よりも先に愛を挙げています。つまり武士道の仁とキリスト教の愛、それが結びついている。これはその後キリスト教に帰依した、つまりキリスト教信仰を持った私に、李登輝にとってはひときわ感銘深いものがある。で、そこで彼は展開するんです。古来の人類社会における愛は、文学、道徳、哲学、宗教、いろんな点で影響を与えた。で、東洋にも、西洋ではキリスト教、東洋でも孔子の仁という、この、教えは、 こうあります。皇帝は、まあ、親孝行の皇帝は仁の根本である。仁は親子兄弟という血縁に血のつながりに根ざす親愛感に発するもので、この感情を無縁の人、つながり縁もゆかりもない人まで広げていくことが仁の道だと孔子は言った。孟子はどうかと。即因の心は、ここで即因という言葉が出てきます。仁の始めなりと説いて、人を慈しむ憐れむ同情の心から愛への展開を論じている。牧師という牧師のことも紹介しているんですが、あまり知らないから飛ばして、仏教でいう慈、慈愛の慈は真実の友情であり、悲、悲しみは憐れみや優しさを意味します。この両者二つはほとんど同じ心情を指しており、慈と悲ですね。中国と日本では慈悲というこの二つを合成した言葉で表されるようになった。日本の浄土真宗の開祖親鸞は、仏の広大無辺な広い広い慈悲を太陽の光に例えて、人間を超えて一目一草に至るまで、つまり一本の木、一つの草に至るまで、仏の大慈大悲、大きな慈悲に欲するものであると、こう親鸞は述べているというんです。で、ここでですね、作家の伊藤誠を取り上げて、本当にこの博学な方ですね。伊藤誠はこう言いました。他者を自己と全く同じには愛し得ないがゆえに、人を自分と同じように愛することはできない。だから憐れみの気持ちを持って他者をいたわり、他者に対しては本来自己が抱く冷酷さを緩和する、和らげるというのが東洋的な知恵のあり方で、この考えから孔子のこの教え、己の欲せざるところを人に施すなかれという教えが出てくるのだと伊藤誠は言った。自分のしたくないことしてもらいたくないことを人にもするなと、これは孔子の教えだ。自分のして欲しくないことは人にもしないように、消極的ですが、これが儒教孔子の教えの仁の教えだというんです。仁と言ってみる、他人を自分と同じに愛することが不可能だということがもう当たり前のこと。人を自分と同じように愛することはできない。誰でもそうじゃないか。そこからお互いに相手を憐れみ、いたわり合う愛が生まれてきたのだというんです。これは日本にあったというんですね、東洋に。最近の日本人はどうか。さっき私言ったでしょう。ボロクソに自分たちの立てた国の指導者のことを言う。これは考えないといけない。そういう風潮は本当にどうだろう、いかがなものだろうか。李登輝は、しかしキリスト教はこの不可能に挑戦して、己のごとく汝の隣人を愛すべしと命じている。自分のをように自分の隣人を愛する、自分を愛するようにあなたの隣人を愛する、積極的ですね。してほしくないことをしない、人にしないというだけじゃなくて、自分のしてほしいことを人にしてあげなさいと言っているわけで、これはもう聖書の 独断上、聖書だけが持っているイエス・キリストの素晴らしい教えですね。宗教はみんな、独特はみんな一緒だというのは全然違う。聖書の素晴らしさ、イエス・キリストの独一性というのはね、やっぱりこのことだけでもやっぱりちゃんと知っているべきで、クリスチャンは誇りに思うべきだと思います。イエス・キリストは十字架の死によって、誠の愛は自己を犠牲にしなければ達成することができないということを自ら示した。そういう絶対の愛が原型として考えられていたからこそ、持っておられたからこそ、常人、常人、普通の人には不可能、できないと思われる厳しい生き方が、をなさり、またそれを命じておられる。まあ、ここに、今、見てきましたように、友愛と仁、即因の心ということを、まあ、李登輝は比較するんです。で、ギリシャ語で、愛は、エロスとアガペとフィリアという三つの言葉で示されるが、まあ、それを彼は、その後、解説していくんですが、次のフィリアとアガペということを私は李登輝の書物から皆さんに紹介したいと思います。エロスのことは時間の都合上飛ばします。フィリアの愛もお互いに独立している理性的存在者、つまり人が独立している大人同士が持っているお互い同士、大人同士の中に成り立つ愛が友愛だという、これはアリストテレスの教えです。哲学者アリストテレスによれば、人は自分自身と同じ考えを持ち、同じ事柄を望む人や自分自身と共に悲しみ共に喜ぶ人を愛する。これはね、本当に誰でもそうだと思いますね。だから気の合う人が同士が集まるんです。つまり親が子を愛するように自分自身と等しいものを愛するということですね。フィリアの愛というのは結局つまるところ利己愛になると希釈すると、李登輝はアリストテレスを紹介します。利己愛、自分が可愛い、自分可愛さに堕落、出さないようにするために志を同じくしない者でも、あるいは患者や悪人でも分け隔てなく愛さなければいけません。私ね、政党間の野党与党を問わず相手をコテンパンに言い合ってる、あれはどうかなと、これも思います。それをメディアがやってる、やっぱりお互いに徳を立て合うっていうのは自分を売り込まないといけないでしょうが、考え方が違うっていうのはそうでしょうが、やっぱり相手の徳も立て合わなければいけないなと日本の政治を思います。そのためにはフィリアの愛はアガペにまで高まる必要があるでしょうと。現実の政治の世界にそんなことを持ち込むなと言うかもしれませんが、もしクリスチャンが総理大臣や大臣閣僚になったらどうでしょうか。野党であればどうでしょうか。やっぱりね、そういうことを祈り、そういうことを考えていかなければ遠くで吠えているだけに過ぎないのかなと思うんです。本当にキリスト教精神に基づいた政治をやってほしい。ドイツのバイスデッカーのような、あのような素晴らしい政治家はね、少なくとも今罵り合ってけなし合ってるようなことはやらない、そう思います。李登輝は言います。しかし そのフィリアの愛、人間の友愛を、友愛には限界がある。利己愛だというんですね。鳩山さんの友愛精神はいいけど、結局は人間愛である限り、それは利己愛にとどまってしまう。それをアガペにまで、神の愛にまで高める必要があるでしょう。しかし神ならぬ身では、神様ではないのだから、誰でもそうですね。人類すべてを平等に愛することができるはずがなく、それを実践していると自称すれば、たちまち偽善に陥ります。私はアガペで生きているなんてことを言ったら、偽善者だと言われてしまうというんです。今、李登輝の言葉を借りながら、フィリアとアガペのことを見てきました。これが台湾の元総統で尊敬された人です。クリスチャンの指導者というのはどういうものかということを李登輝さんはやっぱり私たちに教えてくれている。こういうことを語れる、こういう文章を書ける政治指導者を日本の教会は送り出さなければいけないんではないか。若い人たちを勉強してほしい。政治なんか誰がやってもダメだなんて思わないで、本当に勉強してほしい。経済も頑張ってほしい。いろんな分野で本当にキリストの心を持った、そういう人を送り出さなければいけないな。そんな意味では、私は東京キリスト教大学が、教育学部も政治学部も経済学部も医学部も持った総合大学にいつかなれることを、やっぱり夢見ます。今日、聖書の言葉、このフィリアとアガペが出てくる、よく出てくる聖書の言葉、今日の読んでいただいた聖書の箇所をどうぞ開いてみてください。ここにペテロのフィリア、友愛とイエスのアガペ、聖なる愛が出てきます。このヨハネの21章というのは復活のイエス様によってガリラヤ湖、テベリアの湖畔に行って、もう一度復活のイエス様が弟子たちに表された。弟子たちはガリラヤに行ってそこで待てと言われたけども、まあ、昔取った杵塚で漁をして、船を漕ぎ出して、漁をして食べていくしかなかったわけです。一晩中働いて魚が取れなかった。ところが夜明けに、岸辺に立った男の人が、この網を、船の右側に網を下ろしなさいと言ったので、そうすると、いっぱい船が沈みそうなぐらいに魚が取れた。そういえば昔もそんなことがあった。あの時もイエス様の言われた通りした。で、ペテロは服を脱いで、飛び込んで岸にまで泳いで行って魚を焼いて朝食の用意をしてくださったイエス様に会って、他の弟子たちと一緒に朝ご飯を食べて、そしてイエス様からペテロは個人的に声をかけられた。それが15節、今日の箇所です。ペテロの気持ちは重かったと思いますね。三度もイエス様を知らないと女中さんたちに言ったんです。あなたはガリラヤ弁を話してるじゃないか。方言じゃ、ガリラヤなまりじゃないか。あなたもあの仲間だろうと言われたら違う。誓ってもいい。絶対に違うと言った。知らないと言った。激しく泣いた。ペテロの涙はまだ乾ききってはいません。心の傷も癒されてはいない。 イエスのためには命も捨てると言い切ったのに、そんな人は知らないと言ってしまった。その心の、ペテロの心の痛みをイエス様は察しておられました。だから、ペテロに近づいて語られた。ヨハネの子、シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロの答えは、お読みいただいた通りです。イエス様、私の子羊を飼いなさいと言って、ペテロに新しい仕事、使命を私になったんです。これが3回やり取りされているのが15節、16節、17節です。3回繰り返されたっていうのを単なる偶然と見るか、ペテロが3回イエス様を知らないと言ったことと関係していると思うか、どちらでしょう。私は関係していると思います。これはイエス様がペテロをこの心の傷跡に触れて責めるためではなくて、その傷口にそっと手を当てて癒すためだったと思います。この15節に最初に言葉をかけたイエス様のその言葉は何だったでしょうか。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に、これはここしか出てきません。他の弟子たちがイエスを見捨てることがあっても、自分だけは見捨てないと豪語したんです。それなのにイエスを見捨てて逃げてしまった。あの時の最初のペテロの思い上がりに対する問いかけでしょうか。この人たち以上に愛するか。もうペテロは前に自信たっぷり、私だけは、誰が逃げても私だけはと言っていたが、もう言えない。でも私がイエス様を愛する愛は、思いは、イエス様、あなたが知っていてくださる、と謙遜に答えているんです。出直したペテロでしょうか。そういえば、今度師匠になったカンさんも、末は大臣だと。東京都知事に担がれようとしたとき、私が都知事で収まる器ですかと言って断った。市民運動の野心家ですよ。でも何度も挫折して、10年前に先駆けて首相になりかけたけどなれなくて、その後もいろんな問題とトラブった。お遍路さんで88箇所を巡り頭を丸めてやった人、彼は彼なりに挫折をしてきていると思います。苦労をすると人の痛みがわかるということも言われますが、ペテロはイエス様のそのような呼びかけに対して、あなたが私の心を知っていてくださいます。ここで愛すると訳されている言葉、新改訳は丁寧ですね。皆さん、下の注意書きに15節から16節まで、ここでは星マークがですね、2つ3つ1つ2つ3つとあって、これがギリシャ語の動詞形のアガパオなのかフィレオなのか書いてありますね。李登輝さんが解説した通りです。これがアガパオであるかフェリオであるか大した違いない、たまたまそうなっただけだという意見もあるようですが、私はヨハネの福音書の記者はやはり意識して書いたという説に賛成です。イエス様が私を愛しますかというアガパオで問いかけられたんです。15節、 ペテロは私はあなたを愛しますとフィレオで答えていますね。二度目も同じです。ところが三回目の17節になるとイエス様はペテロに、ペテロが使ったフィレオを使ってあなたは私をフィレオしますか愛しますかと問いかけられたんです。ペテロはやっぱり自分が言い続けてきたフィレオをします。人間的な愛であなたを愛しますと言うしかなかった。ペテロはイエス様が彼に対して抱いておられると同じ愛で愛しているかと問われたと思ったんでしょうね。イエス様が自分のところまで降りてきてくださったと思ったかもしれません。ペテロは自分なりに持っている愛で主を愛していると答えた。言い換えればこう言いたかったんでしょうか。私は三度もあなたを知らないと言いました。それほど脆く賭けだらけの愛です。でも私があなたを愛する思いに今は偽りがないことをあなたはご存知です。知ってくださっています。そう言いたかったんではないか。イエス様が三度目に、ではお前のそのフィレオの愛で私を愛するんだねと言われたということは、ペテロのありのままのその思いをそのままで受け入れてくださったことを表しているんじゃないでしょうか。それに応えてペテロはやがてイエスのために命を捨てるという愛が実現していくんです。そんな愛は自分の中にないことをもう徹底して経験してるんです。痛い思いをして。イエスを愛する愛も、イエスに対する従順も、もはやペテロ自身のものではない。もしあるとすれば、それは上からの賜物として与えられる以外の何物でもない。リー・トーキが言うように、フレオに、アガパオがフィリアにアガペが与えられなければできないんだ。ペテロにはフィリアの愛をもってしかイエスを愛することはできない。それ以上の愛は自分の中にはない。しかし十字架に示された神の愛は人間である。自分の愛を超えて イエスを愛する者へと変えてください。この後ね、ペテロはどうしますか？死んでいくんですね。十字架の上に。逆さはじり付けになって。武士道における仁というのは何でしょうか。これは仁が人を生み、人が仁を生む。国民や国家の真のリーダーというのは時代の要請によって生み出されてくるものであるが、その人に仁がなければ必然的に消えていかざるを得ない。中国にも仁という言葉があるけども、仁という言葉はなかなか難しくて、それを分かりやすく新渡戸先生は武士道における武士の情けという形で分かりやすく世界中に解き明かした。それを即因の心という言葉で言い換えたと。誰でも分かる言葉で言った。即因の心というのはよく分からない。それをもっと分かるように言うと、こうだと、リー・トーキは言うんです。つまり、新渡戸稲造先生の言葉をリー・トーキ先生は紹介するんです。井戸に落ちた子供を必死にかばって守る。小さな土管の中に落ち込んだ子犬を助けるのに、レスキュー隊が何時間もかかって、 苦労しながら助けるということがありますよね。大きな狭いブロック塀の間に入り込んでいるのが身動きできなくなったのを、半日も一日もかけて助け出すというのがよくドキュメンタリーで報道されます。犬の子にしてそうです。人間の子供だったらどうするかということが時々ドキュメンタリーで報じられます。井戸に落ちた子供を必死にかばって助ける、これが職員の心だというんです。相手の気持ちを深く汲み取る、忖度する、そういう広く深い愛情に裏打ちされた思いやりの心、それを日本人はみんな持っていた。それなのに誰も彼もが自分たちの指導者をボロクソに言っている、そういう国になり下がったのかと思いますね。相手の立場を考慮して、まあここでね、一つ違うのはね、あつ森劇っていうのがありますが、平敦盛が首をはねられる源平の戦い、須磨の戦い、熊谷直実が日踊り越えの逆落としで山から、絶対攻めてこないと思った急坂を降りて、崖を降りて攻めて、そして不意をつかれた平家の大軍がもろくも崩れ去って海に逃げていく。その時若武者大将の子供の平敦盛がまさにねじ伏せられて馬乗りになって兜を取られて、首をはねるために兜を取った。そしたら熊谷直実という豪傑が見たのは、なんと初々しい若者、その若者は自分の息子と同じ世代、この若者の命を取りに忍びないと思って見逃すから逃げろと言った。熱森は下敷きになりながら、熱森に、熊谷直実に言った。私に恥をかかすのか。敵に助けられてこの後どうやって生きていくのか。頼むから首をはねてくれと言って、泣く泣く熊谷直実は首をはねるんです。相手が本当に死にたい気持ちになっている場合に、むしろ死なせてあげる。それが熱森劇の中の職員の心。まあ、この後熊谷直実は人生の無常を覚え、武士を辞め、そして出家して法然上人に帰依しますね。阿弥陀の慈悲に生きるようになります。職員の情というのは分かりやすいですね。池に落ちたものに石を投げつけるようなことはやっぱりすべきじゃないな。だから武士道では相手をやっつけたら俺が勝ったぞというようなことをガッツポーズをするなというのが武士道の心で、現代のスポーツと武士格闘技は違うんだというのがそれで、朝青龍が勝ってガッツポーズをしたのがいいのか悪いのかっていうのは、職員の情で見ないと分かんないんです。職員の情も文化も何も知らないで、国技の相撲でガッツポーズいいとか悪いとかっていうのは、日本人分かんないんです。若い人に聞いたって、年を取っていても分かんない。人の心の内面に至るまで全部をご存知のイエス様が、ペテロの、その三度裏切ったペテロで落ち込んでいる、自信を失ったペテロに、もうあなたの愛で愛しますなんてこと言えない、私は私なりしか精一杯愛するしかありませんというペテロに、それでいいよ、私の子羊を飼いなさい、そして私の仕事をさせると言われた。私たちはその仕事を、首相であろうと一市民であろうと、イエス様からいただいているんではないでしょうか。まあ、私の子羊はしなさいというこの本当の言葉の意味で言えば、 私の羊っていうのはイエス様の教会ですね。誰のものかってイエス様の教会です。決して支配したり権力を振るうためにあなたを指導者に立てたのではない。これは政治に当てはめれば国民一人一人は誰のものかというと神様の愛してやまない一人一人ですから、国民の生活を思い、行き末を思い、今任期を落とそうがどう思われようがやるべきことをやるというそういう政権担当者の50年後、100年後のためにということがやっぱりいるんでしょうね。やがてペテロは殉教していくということがこの21章のこの後の18節、19節にあります。あなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところへ連れて行きます。ペテロは縛られて処刑場に連れて行かれて十字架の上に手を伸ばすんです。それも伝説によればイエス様と同じ姿じゃもったいないと言って逆さまにしてくれという。私に従いなさい。はじめにガリラの湖のそばで聞いたあの同じ言葉をまた聞きます。自分を捨て、自分の十字架を背負って、このお方に従う。フィレオの愛をアガパオの愛に変える力がイエス様にある。牧師たる者も、長老たる者も、執事たる者も、クリスチャン一人一人が主と主の教会のために、外野席に立たないで、自分のこととして、自分の責任において、主と主の教会に仕える。それが私たちの最大主の教会に与えられている信仰であり、フィロソフィーですね。それを大事にしていきたい。イエス様が命を捨てて、買い取られた教会のために私も使いたい。誰かを簡単に批判して自分だけいい人になる。そんな思い上がりは堕落する前の、挫折する前のペテロですね。そうはなりたくない。そして政治的指導者にもそういう高慢な国民のために命を捨てるような総理を持つ国になりたい。そういう政治姿勢を持つ政治家を送り出す国民でありたい。そんな選挙でありたい。お祈りいたしましょう。神様、イエス様がペテロを忖度して、ペテロの心の奥の奥まで知って、あなたは私を愛するかと声をかけられ、私の子羊を養ってほしいとお仕事を委ねられました。こんな愛のない私どもにも、大事な大事な働きを委ねてくださっていることを感謝します。どうか自分を愛するように自分の隣人を十字架の愛で与えられて接していけますように私たち一人一人を導いてください。そしてこの国を憐れんでください。この国に立てられた指導者たちにあなたが労をねぎらい、慰めを与え、力を与え、知恵を与えて、どうぞ世界の中に平和に貢献する国となれますように。主の御名によってお祈りします。アーメン。